火の用心。
おはようございます。日本放送アナウンサーの山本武史です。おはよう日本全国消防団。この番組では消防応援団の方々をゲストにお迎えし、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺います。今日のゲスト応援団は海洋冒険家の堀江健一さんです。楽しみに。おはよう日本全国消防団。この番組は財団法人日本消防協会の協力でお送りいたします。おはよう日本全国消防団。改めまして今日のゲスト応援団は海洋冒険家の堀江健一さんです。おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速消防団の方とお電話をつないでお話を伺ってまいります。今日は東日本大震災後、さまざまな教訓を団の運営に生かされています、宮城県は大崎市消防団で本部分団長をなさってます55歳の鈴木博之さんとお電話がつながりました。
鈴木さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
まず東日本大震災直後の活動を教えてください。
はい、地震直後はですね、地区内をですね、自動車ポンプでパトロールしまして、停電断水などですね、避難者が大勢出るのが、予測されてましたので、我々、すぐできること、避難所の開設、それから運営を、手がけた状況今日でございました。
はい、それ以後どういった活動をされましたか。
それ以後ですね、やっぱり避難所の方ですね、発電機を、操作運動、一般の避難者に触っていただくない部分がありございましたのですね、そちらの電源の管理ですね、あと給油作業、そういったことを、一日前夜中までですね、20時間体制でですね、5日間活動したわけでございます。
確かに一般の方がね、ガソリン式のね、発電機をいじるっていうのは、逆に火災の原因にもなるから危険ですもんね。ですから扱い慣れた皆さんがやってらっしゃったと。
そうですね。
いうことですね。
東日本大震災でどんな教訓を得たか教えていただけますか。
そうですか。こちらの大崎市消防団の方ですね、震度5強以上でしたらですね、誰からの命令連絡を待たずにですね、自分たちの豚場、いわゆる詰め所ですね、そちらに自動的に招集するということを、取り決めておりました。それがですね、震災をきっかけにですね、誰からもやっぱり連絡もなく、隊員がですね、一定の場所に集合していただけたと、すっかりですね、確立されたと、そういったことでございます。
あれですね、訓練で自然にこう体が動くのと同様に、意識も常にあるので、自然にという。
はい、そうです。
ことですよね。
素晴らしいですね。
はい、そうですね。
で行政に関しても改善されたことがあったそうですね。
こちらの大崎市はですね、いわゆる東松島市、石巻からも、大体車で15分から20分くらいの距離なんですよ。そんなもですね、我々消防団としましてですね、被災地にですね、一番ひどい、こちらも被災地ではありましたけれども、一番ひどいこの被災地にですね、消防団員として、ぜひともちょっと支援活動ですね、向こうの現地の消防団と一緒にですね、行きたいと思いますですね、思ってたんですが、以前に災害協定、支援協定ですね、その辺がなくて、なかなかちょっと行けなかったと、いろいろな部分ですね、自治体同士のその後ですね、協定が結ばれましてですね、今後はすぐにですね、我々大崎市消防団が、よその消防団がひどい状況の時は、支援にできると、派遣できるっていうような状況になってきたそうですね。
ということは今までは担当地区が違うとできなかった。
そうです。もちろんそういったことになってますね。
鈴木さんご自身も個人的にはボランティアみたいな形で入られました。
行きました。現地の消防団とね、一緒になってね、捜索からいろんな部分でね、お手伝いさせていただきました。
そうですか。その結果ね、こういった形で改善されていったわけですからね。
そうですね。
で、あれですね、昨年のことですけども、大崎市消防団あり方検討会。
そうです。
こういう組織もできたそうですけども。
そうです。
どんな組織ですか。
平成の大合併以降ですね、大崎 市消防団は、まあ、県内で一番のね、団数の多い消防団でございまして、消防団も合併しました。
うん、
まあ、いろんなやっぱり、ね、地域のほら、あの消防団、もともとの消防団のまた考え方、あと今までの慣習、うん、いろいろな部分でちょっとばらつきがありましてですね、まあ、今後の新しい新市、まあ、大崎市消防団としては、どういう、 こう訓練体系とか、うん、そういうものを話し合ってほしいと。ということで階級とかいろんなものを全然無視してですね、うん、もう一般の団員から参加できるようなそういったちょっと検討会を作ったわけなんですよ。
なるほど、はい、具体的に言ってどんな内容の話し合いをされるんでしょうか。
団の幹部会でいろいろ提示されます。それを、まあ、あり方検討会でこういういろんな若い団員を交えた上での、まあ、一応審議してくださいと、
うん、
その提案されたことをみんなでディスカッションしながら、うん、団の幹部の方に、まあ、もう一回、まあ、答申出すと、うんうん、まあ、そういうことでございましたね。
なるほど、
はい、まあ、そうして話し合いの場を設けることで、より一層強い団結を図ることができそうですが、はい、頼もしく思います。それでは最後にメッセージをお願いできますか。
はい、消防団ですね、あのいろんな団員の方にはね、スキルを持った、まあ、技術とか技能とか持った人がもういっぱい在籍してるんですよ、
うん、
そういう技術とか技能を団の運営に生かしていく、最大ってもういろんな顔がありますから、
うん、
対応できるようなこう、まあ、団だったらどうかなとは私は思ってるんですけどね。
そうですか、はい、わかりました、はい、
鈴木さん今日はありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
これからも頑張ってください。
はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。ご覧ください、はい、失礼します。
はい、
今日は宮城県大崎消防団の鈴木博之さんにお話を伺いました。堀さん、いかがですか、今のお話伺って。
そのいろんな技術とかね、そういうある人があって、うん、より強固なものにできるんじゃないかなと思って楽しみですよね、
う
ん、それは。
そうですね、はい、さらに充実の消防団が出来上がっていくという感じ
で、やっぱり大事ですからね、そういう意味では。
はい、ありがとうございました、はい、今日のゲスト演談は海洋冒険家の堀江健一さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。来週も海洋冒険家の堀江健一さんをゲストにお迎えしてお届けします。楽しみに。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの山本武史でした。財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。